歯の日です。私たちに歯を与えてくださった神様に感謝します。生前の母親によって厚く守られ愛されて育まれて今日を迎えました。神様、このような母たちを与えてくださった神様に心から感謝いたします。深い喜びと感謝を持って今日の母の日をそれぞれまた過ごすことができるように導きを与えてください。神様、今日も沖縄で開かれているところの各教会の礼拝を祝し、日本の隅々に至るまで、乾燥に至るまで、神様、どうぞあなたの豊かな恵みが今日も注がれますように。またアジアのうちに、特にまた北朝鮮が今解放されようとしておりますが、そこにあって長い間、神様、伝道する信仰を持つということの困難の中で生き続けてきたそれの方々にもまた希望の光が見えてまいりました。どうぞ神様、あなたご自身が御手を述べてください。全アジアの全世界のイエス・キリストを愛する礼拝が豊かに祝されるように皆によって祈ります。アメン。はい、どうぞお座りください。それではまさと兄弟、使徒行伝の章、新約聖書また一章の、今日は少し、10節まで、じゃあ統一教会読んで、一行で一章一節から10節まで。はい、この今週の金曜日はですね、昇天日です。イエス様が、天に引き上げられた、この中に書いてありますところのですね、9節、こう言ってからイエスは人たちが見ている間に、上げられ、そして雲がイエスを包み、彼の目は見えなくなったという。この金曜日は昇天日で、来週の日曜日は、ペンテコステイエス様の再臨のです、あ、ごめんなさい、ペンテコステのその日が来週の日曜日にあたります。主要の中にですね、ちょっと訂正をお願いしたいと思いますが、説教台のところに力を得ると書いてあります。その下の方にですね、父の約束をの聖霊によってという書いてありますけれども、ここは人生を力強く生きるというふうに訂正していただいて、その副題をまた中心しながらメッセージをしたいと思っていますので、そのようにお願いしたいと思います。私たちの人生もですね、信仰も生きることに共通していることは何かというと、それは生きる力というか、あるいは力を得ることだとこう思います。これは信仰の世界においても人生においてもですね、生きる力がなかったらば私たちは生きて、この行くことはできないんですが、 このサルデスという教会が黙示録の中にありますけれども、このサルデスの教会はですね、この神様がそのあなた方は生きているというのは名だけで、実は死んでいると叱責しているんです。生きていると言っているけど、実はあなた方は死んでいるんですということをですね、言われた。マザー・テレサという人が日本に来た時ですね、こう語りました。日本は物質的には豊かですが、愛に飢えている。少なからぬ日本人は精神的に飢えがあります。物質的な飢えじゃなくて精神的に飢えがあります。いじめや不登校や引きこもり、非行、家庭内暴力、殺人事件、自殺など、家庭も社会も病んでいるということをですね、マザー・テレサは日本に来てそのことをそのはっきりと知ったというのです。愛に飢えていると生きていくところの力が注がれていく。私はこの人生を力強く生きることはどうしたらできるかということを、今日はこのところからですね、ご一緒に3つの面から考えていきたいと思っています。たった12人の弟子たちをですね、選んで、しかもイエス様が選ばれたこの弟子たちは無学なガリラヤの漁師たちです。イエス様はどうして当時の優秀な若者たちを選ばないでですね、この世の常識から外れているような漁師、勉強のしたことないようなその漁師をですね、選ばれたのか。その選びは失敗だったのではないかと思われるぐらいですね、この非常に弱い無学な弟子たちを選んだんです。この人間的に能力のある才能のある人を選んだとしたらですね、彼らは自分たちの力でできたということを誇る、そういう傾向が出てくるんです。だからイエス様はあえてその無学なものを選ばれた。彼は自分たちの力で世界にイエス様を伝えたという言えないようにした。彼は全く力がない。力のないものをこの12人を選んで世界宣教に使わせた。もし今だったら世界宣教に使わそうとしたらですね、そういう人をじゃなくて、もっと優秀な人をイエス様は使ったのではないかと、普通はそう考えるかもしれません。イエス様は逆のことをされました。この使徒行伝の一章の8節をもう一度そこを見ると、今月はそのところを見ているんですが、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。この使徒行伝の中にですね、イエス様とこの弟子たちとの問答が出てくるんです。弟子たちが聞く、イエス様は答えるというような感じのことが今一章の中に出てくるんですけども。力の秘訣は、これは聖霊が下るときにあなた方は力を受けるのですということです。もう一箇所は聖書をですね、旧約聖書のイザヤ書の30章、じゃあそこも特徴を読んでくれる。イザヤ書、旧約聖書、イザヤ書30章。ページ数から教えてくださいね。イザヤ書の第30章。170ページ、新しい訳は1214ページですが、イザヤ書の第30章の15節で読んで、それで皆さんであともう一回読みたいと思います。はい、どうぞ。大変有名なところですから、できるだけ線を引いて覚えるようにしたらいいかなと。ご一緒に言いましょうか。よろしいでしょうか。さん、はい。イスラエルの聖なる方、神である主はこう言われる。立ち返って静かに救われる。はい。この イザヤの手紙が書いたときに、その預言したイザヤはですね、ユダの民に対してその言葉を語ります。ユダの民はですね、神様に愛された選ばれた民でありながら、時として神様を忘れるんです。時と、そして彼はですね、他国の助けを求めようとして、そしてそこに手を伸ばして右往左往しているというのがこの中にわかるわけですが、三十章の一節、災いだ、かたくなな子ら、主の言葉、彼らは計りごとを巡らすが、私によらず同盟を結ぶ私の霊によらず、罪に罪を増し加えるばかりだ。彼はエジプトに下って行こうとするが、私の指示を仰がない。ファラオの保護のもとに身を、避け、エジプトの陰に隠れようとすると。で、この時代書の書かれた、この背景を読むとですね、どうして今この三十章の十五節の言葉を先読んだかというと、このユダの民がですね、神様の指示を受けないで、神様がしなさいということをしないで、指示を仰がないで、エジプトのを頼りにするという、そういう状況の中にある中で、このイザヤはこの書を書かれたということなんです。で、そういう中であるときに、神様はイザヤに向かって何と言われたかというと、15節のイスラエルの聖なる方、神である主はこう言われる。立ち返って落ち着いていればと書いてある。第一番目には、この静かにしてなさい。落ち着いていれば。この別の訳、この次のところには静かにして信頼すればと書いてある。まず静かにしてというところからまず見たい。あなた方は救われる。静かにして信頼すればと。今このイスラエルのユダの民はですね、エジプトに助けを求める。私は今攻められてくる。じゃあどうしようかという時に、エジプトを助けを求めたらいいのじゃないかというふうにしている中で、イザヤという預言者が神の言葉として、静かにしていればあなた方は救われてるんです。静かにすることを忘れると人間というのは動揺します。そんな時の決断というものは迷ってしまうんです。誤ってしまうんです。マルタとマリアの話はね、大変有名ですけども、そのイエス様が来られてるんで、そのマルタとマリアの家でですね、イエス様を接待して、イエス様の旅の疲れを何とかして、この少しでもこの楽にしてあげたいという思いからですね、このお家に迎えたんです。で、その時にこのお姉さんのマルタがですね、食事のことでこのせわしくやっている間にですね、妹はイエス様の足元に座って、そしてこの静かにしてお話を聞いている。まあ、それを見ていたそのマルタがですね、カッカッとなってね、イエス様、あなたは何とも思いになりませんかと、このイエス様にも文句を言うんです。だから私の生活の中には皆さん経験あるでしょ。なんか誰食おうとするときに、妹が何にもしないでそこに座っていたらどうなりますか。でそういうような形でね、この静かにできなかったそのマルタに対して、イエス様は、一番大事なことは神様の言葉を聞くことです。それを差し置いて一生懸命に料理して私を喜ばせようとすることは、それいいことだけど、しかそれは第一のことではないんですよと言われたんです。このイザヤの書かれたこのユダの民はですね、エジプトに助けを求めようとする。そういう時にまずこの静かにしなさいということなんです。私の人生に起こるですね、何か助けを求めようとする時に、右往左往して神様に静かに聞くことをしないで、神様が指示しないのに、このユダの民はですね、私の指示を仰がない、ファラオの保護のもとに身を避ける。もう一箇所、詩編の三編の一節です。じゃあそこも特徴で読んでくれる。詩編の三編、一節と二節。 3の市川さん、いいです、いいですか。詩編の第3編、はい、その 3編のですね、表題のところを見ると、ダビデの賛歌、ダビデがその子アブサラムから逃れた時というふうに説明書いてあります。でここに、そのダビデのですね、私に立ち向かう者がいかに多いことだろうか、多くの者が私の魂をのことを言っています、彼には神の救いがない、まあ、そのダビデはそこでこの窮地に落ち込まれていくんです、落ち込められていくんです。息子が命を狙っている、そして彼には神の助けがないと言った時にですね、その下の方にセラという言葉が出てきます。このセラという言葉はですね、それはちょっと間を置いてという、まあ、そういう意味があるそうです。セラは聖書の中によく出てきますので、皆さんこれからセラがあるところをですね、ゆっくりと読んでください。このセラはちょっと間を置いてという、助けがないからといって、そういう時にあたふたとして私たちは何かに頼ろうとする、そういう時にこの詩編の言葉セラっていうのは、ちょっと間を置いて静かに神様を思いなさいっていう、そういう意味がその中に含まれているということです。私はこのセラというのをですね、忘れがちなんです。渡辺和子というね、カトリックのシスターが亡くなったんですが、今年でしたかな、この人がですね、本の中でね、手紙を書いたときに、その手紙を一晩寝かしなさいとこう書いてるんです。例えば友人に何か、この指導しようと思ったりするときですね、一晩寝かして起きなさい。そうするとその日書いたその文章がですね、果たして翌日読んでそれがいいのかどうか、まあ、それセラーですね。私たちがこの何かを語るときにもね、このセラーということは私たちを救ってくれるんです。口任せにすぐ言ってしまったら、後で言葉というのは取り返しがつかない。だからそこで一晩置いて、一感覚を置いて、一間を置いて、静かに神様を思う。だからこのイザヤ書の中に、静かにしなさい、そして次は落ち着いてという言葉があります。焦ると人間的な力や方法で何かしようとするときに落ち着きがなくなってまいります。落ち着きなさい。マーチン・ルターがですね、言った言葉の中に、今日明日再臨があったとしても、私は今日神学校の授業をする、そして私はリンゴの木を植えるという、そういう余裕を持ってね、明日世の終わりが来ますよと言っても、ルターはそういう姿勢を持って落ち着いてことを成したというんです。テサロニケの教会の中にですね、4章の10節の中に、努めて落ち着いた生活をしなさいというのがあるんです。努めて落ち着いた生活をする、このテサロニケの手紙の抱えた背景には、もう再臨が今にあるというような、そういうようなその風潮というか信仰が広がったんです。だから当時の信徒たちがその落ち着きをなくしてね、右往左往している状況の中で、そのパウロはどんなことがあっても落ち着いた生活をしなさい、そのことを支持しているんです。まあ、韓国でも今から多分10年前ですね、教会の一人の青年がね、いついつにこの世の終わりが来ると言って、みんなそれに、この騙されてというかね、その青年の言う言葉に信頼して、でみんな再臨を待ったんです。財産を売って仕事もしないで、さあいよいよその日が来た、みんな教会の天井に登って、主よ来たりませとこう言ったけどね、主は来なかった。でこの 教会は訴えられてですね、裁判で、このそういう費用を弁償しなきゃいけなかったと。私は時々今この時代にですね、いついつ再臨が来るんですよということを聞くことがあるんです。それは全然時や場所は私たちが知るものではないと、この使徒行の中にね、働きをする時でもあなた方の知るところではありませんと、こういうことを言ってますからね。その中にやっぱり私たちはどんな時代になっても落ち着いていく。明日夜の終わりがありますよと言っても、今日リンゴの木を植える。明日あると言っても今日事業をする、今日仕事をする。これが力を得るところの秘訣が、静かにして落ち着く。でもう一つは、このイザヤ書の中には信頼するという言葉が出てまいります。信頼する。私はこの主の祈りをですね、やるときに、なぜこのイエス様はこの祈りのことを教えられたかというと、祈りっていうのは、ただ天の父なる神様を信頼するということが祈りなんです。まあ、あれもしてください、これもしてくださいという祈りも、それは祈りの一つなんですが、しかしそういうことの前に、まずは祈りは父なる神様を本当に心から信頼しているかどうか、信頼してお祈りしなさいということなんです。自分しか信じられないという人がいるんですね。いつかの NHK の宗教の時間に、このホスピスのに関わっている女性の牧師がそこに出ておりました。まあ、ホスピス教会があってですね、そこで礼拝がされたりしているんですが、その中で一人の患者さんがですね、これまで自分は何でも自分の力でやってきた、だからこのホスピスに入ってきて何か手伝いしましょうかと、いえそれ結構です、自分を頼ることを自信を持っていた。何か他に頼るとか神様を信ずるということはですね、なんか敗北のようにその人は感じたのでしょう。そのチャプレンの女の先生がですね、大変優秀なチャプレンでした。その話を聞いても、その先生がですね、何度もこの神様を信じたらどうですかということを言うんですけども、彼は最後まで、それを拒否し続けたんです。そして死ぬ時に彼は何と言ったかというと、下に落ちていく誰か助けてという言葉をね、言いながら亡くなったそうです。誰か助けて下に落ちていく、まあ、そういうその夢か、あるいはそのそういう現実を見たのでしょう。だから彼は押していく前に自分の弱さを知って、助けてほしいという言葉を言っていたら彼は助かったんですが、しかし何でも自分の力でできてきた、人の力を頼れずに私はこれまで生きてきた、こういう人は強いように見えるけど実は弱いということなんです。この使徒行動に書いていただきますと、そこにですね、聖霊があなた方に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となる。聖霊が臨むとき力を受けるんです。 A.W. トーダーというアメリカの有名なですね、19世紀に活躍した、有名な伝道者です。彼は、信徒伝道者で、別にこの専門の勉強をした人でないんですが、その彼のその、著作が彼の伝道の働きというのはすごい実を結んでいるんです。この A.W. トーダーの書いたあの本をですね、私の神学校の先生が翻訳しているんですが、この東座の、本が素晴らしいんですが、もちろん通訳翻訳はその素晴らしさをやるんですが、私は何度も何度もその通訳され翻訳されているこのテキストを見ながらですね、まあ、いつもすごいとこう思うんです。でその 教会 の前は主任牧師でしたけど、その、変わった先生にですね、その先生によろしく言ってください、いつもこの本を読んでね、いつも感激しているんですと言った。本当に素晴らしい、まあ東座が素晴らしいんですが、訳されているものを見てさすがだなとこう思うんですけど、この東座という人がですね、不活動というものは訳説的には最高の活動である。不活動というのは働かないということは、 最高の活動なんだと。これがこの今使徒行伝の中に読んでですね、この弟子たちは、彼は一章の6節を見ると、そこで人たちは一緒に集まった時イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を復興してくださるのはこの時なんですかというね、今にこの彼らは飛び出していって、そしてイエス様のことを伝えたいという活動をしたいところのね、それを待っているわけです。今こそ国を復興させる時じゃありませんか、イエス様と、まあ、こういうふうにね、主に言うわけです。彼は40日間イエス様が復活されて、40日間共にイエス様と生活をして、この人は本当の神様であるということを弟子たちはそのことを確認したわけです。ですから彼は出て行きたい、出て行ってイエス様のことを伝えたいと思った。しかし今はそういう時じゃない。何節見と、イエスは彼に言われた。いつとか、どんな時ということはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威、自分の権威によって定めておられることです。あなた方の、あなたが今飛び出そうとすること、それは、その、私の指示によりませんよ。いつとかどんな場合というのはあなた方が知るところでありませんと、こう、イエス様、きっぱりとそのことを語るんです。今活動してはいけない。今は、不活動の時である。じっと待って、聖霊が何をするかということを静かに聞いて待っていなさいというのが、この使徒行伝のこの七節の言葉です。で、イザヤ書の中に、そこにはですね、待ち望めというのがありましたね。後でこの賛美も、先の賛美もいたしましょう。待ち望むというのは、何かこう消極的なように、弱々しいように思うんですが、実はそうではないという。待ち望むということは、自分の無力を知るってことが、この待ち望むということです。詩篇の27編11節、じゃあそこも特徴を読んでくれる。詩篇の27編詩篇の27編14節、はい、ダビデという人の人生はですね、順風満帆のそういう人生ではなかった。王様である、だったら全てがうまくいくというふうに普通は考えますけど、そうではなかったと。彼はたくさんの敵に囲まれて、本当に逃げ隠れしなきゃいけないようなそういう状況の中にあった。敵に囲まれている、サウルに命を狙われるし、また自らの息子に命を狙われる。そういう時に13節、もし私が生ける者の地で主の慈しみを見ると信じていなかったならと書いています。私が生ける者の地で主の慈しみを見ると信じていなかったらば、今どうなったでしょうか。ダビデは待ち望め主よ、大きくあれ、心を尽くして待ち望め主よと。死を待ち望むということは力を得るということ。そしてもう一度使徒行伝の一章の八節に戻ってですね、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの伝道、さらに地の果てまで私の証人となります。聖霊があなた方に臨むときに、あなた方は力を受けます。この力を受けるってことはですね、この浅野純一というね、ヨブ記の研究、旧約の学者ですけれども、 朝のセメントの温存地でですね、その財産をね、長男ですがその財産を引き継がないということをね、その兄弟弟たちにそれを委ねた人です。非常にイオブ記の研究、旧約の学者ですが、その浅野純一先生がですね、力を受けるってことについてね、解説している言葉が非常にこの力を受けると、それはどういうことかというと、この浅野先生によるとですね、力をね、交代するっていう、聖霊が臨むとき、聖霊の力に交代するときにあなた方は力を受けます。弟子たちは自分たちの力で世界宣教に出かける、国を興することができると思っていた。しかし聖霊はあなた方のその力ではやがて挫折して戦いに出ることができない、やがてノックダウンするよということをね、イエス様は、だからあなた方は待ち望みなさいというのです。私たちの力にはね、限界があるんです。先ほどそのチャプレーの先生が言った人の男の人が、何でも自分はできてきた、自分ができなか、できないでことは今まで一度もなかった、全部自分でできたんだと。しかし私の中には限界があるということを認めないといけないんです。まあ北の富士山がね、今年か去年亡くなりましたね。彼が今の若菜花のお父さんを倒したときに、若菜花のお父さんはそこで引退をした。それ今度は彼が引退したときは何かというと、若菜花の息子である今の若菜花がですね、に負けたときに、彼の引退会見が非常に印象的で、忘れることができないです。なんと言ったか、もう限界ですという言葉を残して彼は相撲界を去ったんです。もう限界です。この限界であるということを本当に知るということは、それは私たちがこの生きていく中でですね、限界があるんだということ、自分の力には限界があるんだということを、そのことを知るということです。そして一生の八節の中に今学んでいるところですね。それはあなた方がいつとかどんな時ということはあなた方知らなくていいんです。それは父がご自分の敬意を持って定めておられることです。父なる神様のそれは分野なんだと。神様の分野をあなた方は知らなくていいんです。頑張ったり、あるいは立法的に生きようとするとやがて疲れ果ててしまいますという。だからあなた方は知らないで、これは神様の分野ですよ、それは私の分野ですということをね、イエス様はそこで言われたんです。詩編の55の22節、そこもじゃあ時々読んでくれる。55の22節、あなたの重荷を主に委ねよ、主はあなたを支えてくださいと、この新しい訳になっていますね。主は決して正しいものが揺るがされることのないようになさようにはなさらない。まあ、ある人はこのところをですね、こういうふうに解説しています。あなたの重荷を主に委ねなさいということは、心配することは神様の仕事です。あなたの人生において任せることは私たちの仕事です。心配するのは神様である、私たちはそれを任せるだけなんだと。その神様に私の人生をね、任していきたいとこのように 思います。イザヤ書の40章そこの29節から30節まで、じゃあ統一教会読んでくれる？そこも。40章29から31、どうぞこの言葉もしっかりと覚えてください。疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与える。若い者も疲れ果てて力尽きた。若い男たちもつまずき倒れる。しかし死を待ち望む者は新しい力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。これは人間の肉体的なですね、そういうことではないんです。私たちの生きていくところの人生の中で疲れない、霊的にも精神的にも死を望むも待ち望むものは、そういう力を新しく得ていくのである。だから力は神様から来るんだということをね、この世界宣教に、この十二人の弟子たちを世界に使わそうとするイエス様の大この計画の中にですね、聖霊が望むときあなた方は力を受けるんです。だからいつとかどんなときということはあなた方が知らなくていい。ただ待って力を待ちなさい。最後にここにですね、聖霊が発説が、しかし聖霊があなた方の上に望むとき、ってこの望むときというのがあります。それは力は望むときに与えられていくのである、下るのである。今私たちはペンテコスを待つ大事な時に今あります。この大事な時は心を開いて聖霊様に聞くというこの時です。この望むってことをですね、この A.W. トーザーはもう一つの言葉で説明していますが、それは聖霊の中に吸収されていくというね、聖霊に吸収されていく。自分を捨てて、私を捨てて、私の計画や願いではなくて、自分の今まで経験したことじゃなくて、聖霊に吸収されていく。私の考え、生き方をその聖霊に吸収されていくときに、私たちは力を受けることができるんです。聖霊に吸収される。いや、私は聖霊に吸収されません。この弟子たちの中に、なぜイエス様がですね、この中で特にこの、待ちなさいという言葉を語られたということがよくわかります。4節の中、人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。使徒行伝です。エルサレムを離れないで、私から聞いていた父の約束を待ちなさい。父の約束を待ちなさい。父なる神様の約束であるこの聖霊に私たちが吸収されていくように、いや、自分はこうしたいんですと弟子たちは思ったでしょう。飛び出していきたいと思ったでしょう。しかしそうではなくて、あなた方は聖霊を待って、聖霊に吸収されて歩んでいくならば力を受けるんです。ヨハネの福音書の中には、私が生きるのであなた方も生きるという言葉です。私が生きているのであなた方も生きる。これが私たちの信仰の原点です。イエス様が生きているから私たちも生きるんだ。これは最後のイエス様のヨハネの 遺言の章である14章から語られた言葉、私が生きるからあなた方も生きるのである。まあ、この間ビリー先生がですね亡くなったんですが、伝えられたところによると生前にですね、私は死なないと言われたそうです。死なないということはこのイエス様の中に生き続けていくんだから私は死なない。だから私たちは死なないんです。葬儀はして死んで、この肉体は火葬になってもですね、私はそこで死なない。私は生き続けていくんだと、永遠に生き続けていくんだということを思うときですね、この神様の御名と恵みによってこれからも歩んでいきたいとこう思います。一言お祈りをします。天のお父様、今週の金曜日にイエス様はたくさんの弟子たちや群衆に見守りながら天に昇っていかれました。それから10日、来週の日曜までその聖霊降臨を待ち望みました。そして約束の通りペンテコステがやってきました。私の人生の中にいかに待つということが大事かということを、静かにして信じて待つということがどんなに大事であるかということをこの御言葉を通して教えられます。天のお父様、どうぞ私たちはせっかちで神様の声がないのに走ったり行ったりするような、そういう軽率な思いを抱くことがありますが、どうぞセラ間を置いて静かに待つ聖霊を、神様そのような私たちをしてくださるように、私の言葉の中にも行動の中にもこのセラということは待つということの大事さを今日この使徒行伝を通してまたそのことを学びました。天のお父様、この一週間もどうぞ私たちにその力を与えてください。力はイエス様から与えられるものです。力は私たちが獲得するものではないということを、そういうことを知り、今週もあなたに委ねて歩むことができるように導いてください。皆によって祈ります。アメン。はい、それでは賛美します。